ツイッターのトレンドに新大阪駅というのが上がっておりましたので、何だろうなと思ってみましたら、まあ、お盆が始まって、帰省客だとかでごった返す新大阪駅という、まあ、それがトレンドだったということで、まあ、この時期の風物詩であります。まあ、東へ西へ北へ南へと、いろんな人たちが移動するわけでありますけども、そのど真ん中あたりにおりますこの新大阪駅、まあ、本当にねこの時期はすごいですよ。でもあの数年前のコロナ禍の時の全く人がいない新大阪駅も私見てるんですけども、そちらの方が私としては好きですね歩きやすいんで。ということでお送りしてまいりましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、建設的な話はできないけど政策は緻密です、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島君の彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ、私はあの仕事から帰省ラッシュっていうのはあんま関係なくてですね、まあ、この時期も普通に仕事をし続けてきて、ま、来ましたんで、例えば仕事で移動することもあるわけですよね。で周りはまあ浮かれた帰省客、行楽の方とかそういった人たちがごった返してるんですけど、こっちは今から仕事なんだよとか思いながらですね、でもう座席が取れませんから、もう立ったまんま特急だとかそういったもんで移動するわけでありまして、無感覚が来てたわけですけども、まあこの時期しかです休みが取れないという方々も多いわけで、まあ、この、ね、独特のシステム、これどうにかならないかという声はずっとあるわけですけど、多分当分どうにもならないんだろうなというようなことを思ったりしております。さあ QIC こちら MLS は私榎田信也もんただ一人、そして IBB 九州にいると思われますけども、多分いるんでしょう、この人です、
平上優子です。
そっち天気今どうですか？
今は曇ってますけど雨降ったりやんだりですね。
南九州かなり強く降ったって、鹿児島なんかもかなりね線状降水帯やら何やらができたと言われておりますけど、どうですか？
いやそこまでは熊本はないですね。
ああそうですか。まあきらめくがこうふってやったんで雲が飛んでったってことですかね。はい、
知らんけど、
はい、ありがとうございました。では早速お便りいきましょう。こちらは神奈川県横浜市からいただきました。55歳会社員、ラジオネームドクトルゲイ、
ありがとうございます。
横浜の、港未来、花火大会で、打ち上げ用の台船が燃えた火災を生で見てしまいました。おいたんですね、あのごった返す群衆の中にね。割と低いところで破裂したので、あこれ花火がね、花火がね破裂したのでおやと思ったのですが、そういう演出なんだろうなという見事な正常化バイアスに支配され、されつつそのまま見ていると何やら黒い煙が、すると今度は台船の上に炎が上がり、そして中止のアナウンス、気をつけてお帰りくださいというアナウンスには耳を貸さず、しばしばやじ馬モードでめったに見られないランダム乱れ打ちを、堪能しました。それにしても最近花火打ち上げトラブルって多いようですね、ということでいただきました。木田さんこれ見てました？
いやそのニュースで知ったんで、
ああ
けましたって、ね、直接見たわけではない。
私あのちょうどツイッターをいろいろこう拾ってた時に横浜 の, あの花火大会がなんか大変だよみたいなのが流れてきて、なんだろうなと思って、それで、まあ、YouTube を漁ってみたら普通にあのライブ配信をやってたんで、ああこれで見れるなと思って見たら、確かになんかものすげえ乱れ打ちになってるだけよ。でしかもなんかこう本当にあの海面スレスレで破裂するような花火がいっぱいあって、これはどういうことじゃと思って、でちょっと巻き戻してみたら、まあ、最初というか、まあ、途中まで普通に一尺玉とかそういったのがバンバン上がって、景気のいい花火大会でやってたんですけど、途中でなんか黒煙が確かに上がってきてて、ほんでなんか変な感じでこう、小粒の花火がやたらとなんかランダムに破裂し始めたんで、あーとか思ってると、今度はやっぱりこの書いてある通り、アナウンスで、都合により中止となりましたって言って、で、お客さんたちがえーとかってざわざわしてる中で、で、ゆっくりと、お帰りくださいとかって、誰も動かないです。で、カメラはずっとこうその花火を打ち上げてる台船船の、方にこうズームしていきまして、でしばらくしたら報道のヘリもやってきて、ヘリコプターからのその上からの中継画像っていうのもそのライブ配信に入ってきて、それでああこれはだから僕最初心配したのはその台船にその打ち上げ花火のその花火師の方々とかがまあ取り残されてたらちょっと大変だなと。これは命に関わる大事件だなとか思って心配して見てたんですけど、まあ、直後の報道で、その花火師の方々、5人の方ですかね、がいたけれど、ともかく、中止ボタンを押したけど、止まらなかったと。その、今、この花火の打ち上げっていうのはもう完全にコンピューター制御になってるので、だから要するにコンピューター止めたんでしょうけど、それでもなんか止まんなかったということで、でもこれはしょうがないままよということで、その花火師の方々は、海に飛び込んで、まあ難を逃れたと。でまあその飛び込んだ花火師の皆さんは、巡視船もぐるぐる回ってましたけど、巡視船だったのか何か分かりませんけど、船に救助されて、まあ、命の危険はなかったという、まあ、一安心ということだったんですけど、ただまあ、見てて思ったんですけど、確かに消防艇もいたんだと思うんですけど、まあ海上保安庁の巡視船だとかもぐるぐる回ってたんですが、消火活動というのは一切なくて、普通だったらまあ水ぶっかけんだろうなと思ってたんですけど、ああ、これは、もう燃え尽きるまでやるなと思って見たんで、で、これは、だからこの今ドクトル J が書いてるのと同じで、私もこんな花火大会、ランダムなものは滅多に見られないってことで、一応もう打ち尽くすまで見てましたね。で、だから小1時間ずっとサミダレ式に、バラバラこう、花火が炸裂するという状況で、まあ、もちろんその後に海上保安庁の、担当者が会見で、下手に近づいてその二次被害が起きるといけないということで、まあもう人もそこにいないということが分かっているので、もう燃え尽きるまで待っとこうということで、であとそれと下手に水をぶっかけるとその台船自体がその沈没する可能性も出てくるんで。まあ、花火のあの程度の爆発力だったら、まあ、沈むこともなかんべっていうことなんでしょうね。そのまま浮かべときゃ、いずれ沈下するよっていう、そういう体で、で、まあ、人的被害が及ぶような場所でもないので、そのままほっといたと。で、燃え尽きたところで、まあ、安全を確認して、現状検証に入ったという、まあ、夜が明けてからですね、という、そういう流れだったんですけど、熊本では花火大会はもうあったんですか？
いや、まだ8月30日ですね。
あ、そんなもんなの、あれ。お盆とかじゃないんだね。
はい、あ、なんか離れてますね。
あれ、日の国祭りっていつ？
もう終わりました。
あ、日の国祭りじゃないの、花火大会って。あれ別なの？
前はそうだったけど、今離れてます。
あ、そうなん？へぇ。
はい。
相変わらずサンバおてもやんは踊るんですか皆さんは。
ないです。 ああ、私はもう全く興味ないので。
ああ。え、あの出たことないの？日の国祭りに。
若い時一回だけ会社で出てましたけど。
え、あなたがあそこのなんですか、あの通り町の電停前をあのお手もやんのサンバお手もやんであの踊ったですか。
うん、一回だけ
で。いや、見たかったですね。ね。まあ、というね、サンバお手もやんというものがどういうものかわからない方はあのググってください。今あのラップ調のも入りましてちょっと気持ち悪いですけどね。まあ、あの花火大会っていうか花火の打ち上げで、まあ、トラブルが、まあ、ちょいちょいなんか最近あるんですよね。でこれについて、これ多分カンテレじゃないかなと思うんですけどがあのレポートしてまして、で確かこんなことがありました、言ってましたね。その花火のそのなんか研究家の方とかその花火の打ち上げ花火の、まあ、専門業者の、専門家の方などにインタビューしてたと思うんですけど、まあ一番の原因はあの熟練したスタッフがいなくなってるってことらしいんですよ。でそれは何かというと一番大きいのは数年前のコロナ禍で、まあ自粛っていうことで花火大会もまあ密を避けるということで自粛っていうのがあったんですけど、これによって花火師の人たちがもう要するに食っていけなくなっちゃったんで、まあ職を離れてもう別な仕事し始めちゃったと。でそしてまあ熟練の花火師の方々当然ご高齢の方が多いんで、もうあの一回離れちゃったらもう現場に戻ってこないということで、要はその熟練した技腕を持ってる人々が減ってしまったと。でまあそれを補うということもあって、そのコンピューター制御であるとかいろんなものもあるんでしょうけれど、そこら辺の連携が果たして本当にうまくいってるのかどうかっていう、まあこれは私のあの思いですけど、あのそういうようなところがひょっとしてあるんじゃないかななんていう、まあそのテレビのレポートを見て思った感想がそういうことなんですけど、でそれとまあ、その花火 その打ち上げ花火の業者 あの代表の方だったと思うんですけど、この人が言ってるのは、まあともかくその花火 そのいわゆる玉っていうんですけど、その打ち上げるやつで、これを作る技術とかその安全を管理する考え方とか、まあそういうその基本的なところ、基本中の基本っていうのをその新しく入ってきたその新人のスタッフに教えるまでにものすごい時間がかかるんだと。単純にその火の気は近づいちゃいけないとか、そういうまあそういったことは当然みんなわかるわけだけど、細かいそのいろんなそのテクニックだったりそういったものをこう細かいものを一つ一つその習得してもらうためにはもう1年以上かかるんだと。でしかもその現場というのは年に1回ぐらいしかないと。その大体この夏場に集中してこの時期だけだから、それ以外のそのまあ1年のうちまあ、10ヶ月とか11ヶ月はもう本当にあの仕込みであったりいろんなそのプランニングであったり、まあいろんなそのことに時間を食うわけですけど、まあそのサイクルがその1年に一回りみたいなサイクルなんで、その人を育てるのにものすごい時間がかかってしまうという、それにその業者とか職人の方が追いついていけない状況になってしまったということで、でまあ僕はあのこの間大阪であの天神祭りという、まあ、まあ大きな祭りなんですけど、そこでも花火大会が行われて、でこちら地元大阪ではテレビ大阪が、まあ、そのあの天神橋のすぐ近くにあの放送局局舎がありますからね、まあ、そういったこともあってテレビ大阪があの総力中継をやるんですけど、で、まあ、たまたまテレビで私見てましたけど、なんかねやっぱ年々ねあの祭りの規模っていうかその人が集まってるような気がするんだけど、あの花火はこれ私の正直な感想ですけど、なんかしょぼくなってんだよね。であの日本のあのいわゆる和玉って言っていいのかどうかわかんないけど、日本の花火っていうよりは西洋花火みたいなやつがやたら使われてたような気がしたんですよ。でまあ、日本のその花火っていうのはご案内の通り打ち上げて高くターンと打ち上がってって、 それで上空高いところでバーンとこう炸裂するっていう、そういうスタイルがまあ州であって、で西洋風っていうのはどちらかというと、あのシュポシュポシュポシュポ打ち上げて、そのまあ花火がこう火の粉がバーって広がって終わるみたいな、そういうあの大輪の花を咲かせるっていうよりは、本当にあの火花があの風に舞うみたいな、そういうようなものが多いようなんですけど、どうもなんかね、なんかそういうのが多かった気がするんですよ。これ多分予算の関係かなとか思って、あの不景気で金がなくなって、まあ和玉の方が高いですからね、だからそれが買えなくて輸入品かなんか使ってんのかなとかっつって、あのブツブツ言いながら見てたんですけど、まあともかく花火大会をこうまあ主催するとものすごいお金がかかるわけですよね。でそれをそのかつて景気のいい頃はスポンサーが簡単に集まったんで、地元の会社とかお店とかにまあ出資してもらおうっつってお金出してもらって、でまあ目玉となる三尺玉とかね、そういうでかいやつをこう打ち上げて、最後はこうフィナーレはこう乱れ打ちみたいな形で、しだれや何とかいろんなものが、スターマインとかいろんなものがバーンっていって、それでまあ盛り上がって終わるとよかったねっていうことになるという流れだったんですけど、やっぱり今はなかなか厳しいのかもしれないなと思いますけど、まあ木田さん自体がまあ打ち上げ花火をやるそうなんですけど、今回はどんな花火を打ち上げたいと思ってますか？
花火は線香花火が久しぶりしたいですね。
2年ほど前にね、もう3年前かな、企画したんですよね。まあ、こちらね、淀川では淀川花火大会って、これも大きいなのがもう文字あるんですけどね。で、それに対抗して、淀川線香花火大会というのをこうやろうっつって、線香花火中継というのはこう月テレでやろうっていう話があって、それで、あの時は確かピナツボユリコとか前島くんが大阪のそういう花火とか五月人形とかそういうのを売ってる問屋街があるわけですよ。抹茶町っていうところなんですけど、そこまで行って、線香花火を買い込んできましたけど、結局実現しなかったんですけど、そうですね、まあ、ちょっとやりたいですけどね。で線香花火でナイアガラとかやろうって話があったんですけど、まあ、なかなかちょっとそこまで手が回らなかったってのがあるんですけど、まあ今熊本ではどれぐらいあんの花火大会って、その8月の終わりのやつと、あれ宇都の地蔵祭りってやってんだよね、まだね。
多分ちょっと全然わかんないですけど、
宇都の地蔵祭りの花火大会行ったら
そこそこやってるんじゃないですか。
やってるよね。だって昔あれですよ、私が1年と10ヶ月ぐらい通いました、熊本学園大学でも学園祭、たくま祭の、フィナーレは打ち上げ花火で終わるんですけど、今やってんのかね、そんな金あんのかね。俺が学生の頃はそこそこの打ち上げ花火を打ち上げてたよね、大学のキャンパスから。それであれが11月の頭ぐらいでしょ、学園祭が。だから、結構涼しいっていうか、もうさ、寒さが、こう、寒気っていうのかな、寒波というのが、それがこう、そういう冷たい空気が夜の街を覆うような時期で、その時に打ち上がる、その打ち上げ花火っていうのもなかなかこう、いわゆる冬の花火っていうような感じで、風情があるなと思って、楽しみにしてましたね。それが打ち上がると、いよいよ、冬が来るんだなというようなことをこう思ったりしたという、そういう季節感を感じさせる、熊本学園大学の、たくま祭の、その最終日、高野祭における、花火大会だったんですよ。今はやってるんでしょうか知らないですけどね。でまあともかくこの花火もそのまあ花火師とか打ち上げをする、まあ、担当の方とかそういった人たちのその、まあ、後継者をいかに育成していくか、でこれがその、まあ、日本のその一つの伝統芸術、そして、まあ、工芸ということで、これはやっぱ守るべきものだと思うんでね、これはちょっとこういうものに関してはね、国がねもう全くね頓着がないもんですからね、ここら辺ちょっとそういうのをこういかに生かすかとか伸ばすかっていうことを 考えるような、まあ、そういうような施策っていうのは、まあ、ひょっとしたらやってるのかもしれませんけど、まあ、より、充実してやっていただければな、なんてことを思ったりするわけでありますけど、続いてのお便りは、岡山県岡山市からいただきました、50歳塾講師、ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
広陵高校が炎上中です。燃えてるわけじゃないですよ。火事ではありません。まあ、いろいろとネット上で炎上していると。露見している話が、まあ、事実だとしたら相当腐ってますね。ここの野球部。高野連の存在自体もそろそろ考え直す時期に来ているようなということをいただきました。まあ、高野連の問題に関してはもう何十年も前から言われとるんですけども、どんどんどんどん悪くなっているような気がしますけどもね。まあ、この、まあ、これ記事がついてますが、全国高校野球選手権大会に出場している広島の広陵高校野球部で発覚した、部員同士の暴行事案をめぐり、これ安倍、文部科学大臣は8日の閣議後の記者会見で、暴力行為があったことは大変、遺憾である、決して許される行為ではないと述べ、学校側に被害生徒のへのケアと再発防止を求めたと。文部科学大臣がこれ言っちゃったってのがでかいですよね。これ後で響いてくると思いますよ。で、SNS 上では生徒の実名を挙げて中傷するような投稿が増えており、安倍大臣は発言がエスカレートすると誹謗中傷として新たな人権侵害を生むことにもつながると述べ、冷静な対応を求めました。広陵高校の甲子園出場の是非については日本高校野球連盟高野連で適切に判断されるものと承知していると述べるにとどめました。まあ責任を転嫁しましたね。私は知らんと言ってるわけでありまして、そのお前高野連に言ってくれよっていう話なんだと思いますけど、これもまあ例えば野球部のメンバーが何か不祥事を行いました、喫煙をしました、万引きをしました、いじめをやってましたとかつって、それが露見したりすると、まあ多くの場合、出場自体もしくはまあその謹慎というか出場をこう強制的に排除するということが多いようなんですが、この広島広陵高校、まあまさしく甲子園の常連校と言っていいと思いますけど、ここに関してはなんだか知んないけど、その起きた出来事のそのまあなんですかね、こう罪深さというか、その非常に陰湿な話であるにもかかわらず、なぜか出場ができているという、このなんか不思議なダブスタップリっていうのが浮き彫りになってるような気がするんですけど、まあこういうスポーツ関係に詳しい、スポーツ評論家の元バスケットボール、実業団バスケットボール選手の木田上優子先生に聞いてみたいと思います。こういう、まあ高校生のこうスポーツ関係の不祥事というのに、どういうふうにご覧になっていますでしょうか。
でも通常は出場できないですよね。
まあ通常だったら辞退するケースが多いかなって気がしますね。
ええ、うん、だから出場できないですよね。出ないですよね。
ええ、で、まあネット上でどういうことがあったと、これ被害者側のまあ不敬だと言われている方が事のあらましを事細かに長文で出してるわけですよ。で、うんうん、でまあ一旦学校側はこの監督も含めてですけども、その保護者の方に説明をして、私らが責任持ちます、ちゃんとやりますからっつって、で寮に戻したと、そのまあ学校に戻ってもらったと、被害生徒をですね。そしたら戻ったその日からまた何も変わってない、まあ要するにむしろ悪くなってるという状況で、まあ辛くもその被害生徒は逃げ出すことに成功して、で今とりあえず転校したということですね。それが出てきた後に今度別なケースがまた出てきて、いろいろとボロボロと出てきてて、これはもう多分もう構造的にそういうことがもう日常的に行われてたんだろうなってことはなんとなく浮き彫りにできるんですけど、で、まあ、さらにこれはそういう学校のやつらを堂々と甲子園に出してしまった高野連の問題も当然指摘されてるわけですけど、で一昨日ですか、これ収録しておりますのが8月9日土曜日の現在時刻15時、まもなく30分になろうとしているところなんですけど、 これはその広陵高校が出たその試合でその相手校がまあ負けたわけですけど、で最後に、ホームベースのところに全員揃って、一礼をするわけですね。で一礼をした後は当然そのお互いのナイン同士が、握手をして、健闘を称え合って別れるという流れになるわけですけど、その中で相手校の生徒あの時3人か4人だよねが、一礼した後にキビスを返して握手をせずに戻るという、まあ、これは完全に広陵高校に対する抗議の姿勢だと言われていますけれども、私もまあそういうふうに見て取りました。うっかりで握手しなかったとはとても思えないんで、もう意思を持って強い意思を持ってこいつらとは握手できんということで、まあその、去っていくというシーンは、これは本当に高校野球、まあプロ野球、まあまあないけどね、そういうのは。その高校野球においてはちょっと、まあ、今までちょっと見たことがないようなシーンだったわけですけど、まあ、それについて木原さんならどういうふうに思います？相手校がそういうとんでもねえやつだったら握手したくねえっていう、その、相手校の生徒の気持ちはわからんでもないですけど。
まあ、そうで、まあ、まあ、そうですね。でも、いや、一応するかもな、私だったら。
擁護する人たちの声では、礼はしてると。一例を、では例、まあ例に始まって例に終わるじゃないけども、まあ例はしてると、礼儀は尽くしたと、握手はサービスだと、せんでもええという
、そういう人もいるわけだ、なるほどね。
でやっぱりね、これ高野連やっぱね、このこれ後ろにメディアがいるじゃないですか。この特にこの夏の大会は朝日新聞で、その選抜は毎日新聞ですけど。で、メディアがついててね。で、まあ、テレビもそれにぶら下がってるわけですけど、もうこれ一種の利権なんですよ。高校野球なんてものは。他のね、高校生の、そのいろんなスポーツありますけど、こんな何ですかね、いびつなものは私はないと思っていて、まず俺は、もうこの、高校野球のテレビ中継禁止。もう金払ってみたい、ダゾンとかで見たい人は別にいいけども、もう地上波でやるの禁止だよ、もう。で、結果だけ見せてくれりゃいいと俺は思ってるぐらいで。で、それと、まあ、なんですかね、その高校野球だけ特別視すること自体にちょっと私は昔から違和感を持ってるのと、それと、まあ、もちろん真面目に取り組んでる生徒たちもいるわけで、彼らのことを思うと、一概にその、高校野球だけ、テレビ中継なしにしろとかなんとかっていう、その、私の暴論が、まあ、通るわけないし、別に無理やり通す必要もないんですけど、少なくとも、もう甲子園でやるのやめたら、これ、他にどっかあるやろ、会場が。分散させるとか。で、これ昨日だったかね。昨日だよな。俺昨日、居酒屋で290円のチューハイ飲みながらテレビ見てたんだけど、パッてテレビが見たら、あれ、9時半近くだったけどね、夜。で、ぼーっと見てて、あ、高校野球やってんなと思って、あ、これ今日のダイジェストかなんかやってんだなと思ったら、生中継なんだよね。で、へーとか思って、だから試合終了が22時46分かなんかだったでしょ。プロ野球でもめったにないで、そんな遅いのって。で、何やってんのこれと思って、まあ、聞けばなんか、第2試合かなんかが雨で、1時間何十分、中断したので、それの煽りを食ってというのと、まあまあ、そう試合自体が長引いたっていうのもあるらしいんですけど、それもうむちゃくちゃ
やる。今昼間やらないんでしょ、この暑さで。
あ、それもあんのかね。いや、俺もとも土台高校野球に興味ねえからさ、いや、だったら、だって、なおのことさ、どっか屋根付きのとことかあんだからさ。
何島では、
いや、だからどっか屋根付きのとこでやりゃいいじゃんよ。もうこの際さ、もうあそこの大阪ドームは今なんていうんだっけ、あれは、何ドームだっけ、あれ、福岡ドームはヤフオクドームだけど、大阪はなんていうんだ、今大阪に住んでおきながら全然興味がないから、名前すら覚えてないんですけどね。で、で、まあ、なんか、どっかありますよ。で、そういったところでやった方がいいのになと思うんだけど、かたくなに甲子園でやり続けるって、だって 最初から甲子園でやってましたっていう自慢できるような大会ならまだしも、最初は甲子園じゃなかったわけだから、高校野球始まったのは。始まったら豊中球場ですからね、大阪ので、豊中球場まだありますけどね、でちっちゃいのが、でその僕はそろそろ考え直すべきだろうというふうに思うんですけど、これはもう頭が固い人たちがやってて、その意見なんでしょうな、うん、まあ、そのうちまた何か大事件が起きてえらいことになるんだろうなと思いますけど、まあ、ともかくこれ広陵高校すまないでしょ、これで炎上しっぱなしになっちゃって、それで、弁解もせず謝らずっていう、あの大石明子方式で逃げようと思ってるんだろうけど、それは問屋が下ろさないですよ、うん、もうやっぱああやって黙殺して逃げればなんとかなるなんて思ってるやつらがね、日本はちょっと今増えちゃっててね、それに対するね逆バイアスが必ずこれから来ますからね、私が起こしてみせますよそれ、ということで、まあどうなるのかちょっと若干注目をしておこうかなと思っております。大いに注目はしてません、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後も、まあ、いろんな疑惑があるな、また、続けていきたいと思います。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座「榎塾」では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくは榎塾で検索を。